はい、どうも皆さんこんばんは、現在時刻は午前1時34分1月10日日曜日になっておりますが、1月9日土曜日フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、まずご報告というか、ね、進捗報告ですけれども、ね、トークライブリレーを企画しております1月24日でございますけれども、そちらの方ですね、先ほどちらっとツイートはしましたけれども、参加者の皆様にはですね、招待状をお送りいたしました。参加ご希望の僕にあの意思をね、いただいた方に関しては、そういう風にこちらからダイレクトメールでね、 DM の方でツイッターの方にフォームを送らせていただいております。そこにね、入力さえいただければ、僕の方である程度取りまとめて、参加表明ということにしております。で、それ以外にもし僕宛にですね、ちょっとトークライブリレーやってみたいなとか、そういうことがあるスポーツ好きの方がいらっしゃいましたらね、一枠30分全然差し上げますので、まずはですね、参加できるかできないかに関わらずですね、ちょっと話聞いてみたいなとかでも構いませんので、これを聞いてくださっている方がね、もしいらっしゃったら、ぜひぜひ、ちょっとだけお話ね、聞いてやってほしいなというふうに思っておりますよというところの、ご報告でございました。はい。で、もう一つ、お便りが届いております。今日のメインタイトルでございますところの磯畑くんについてですね、お話をちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、そちらの方を、くのさんからね、届きました。ジンベエザメくのさんから届きましたお便りの方をちょっと読んでいきたいなというふうに思っておりますよというところで早速いきましょう。磯畑くんが春樹に直接盗塁を教えてもらえる可能性ができた今、磯畑くんはただ足が速い選手ではなく、技術的に盗塁を狙える選手に成長できる可能性が爆発的に高くなったと思います。盗塁に限らずですが、野球選手として単なるフィジカルだけで野球をしていると、衰えが来た時に衰えとの向き合い方が新たな課題になり、その課題を乗り越えられるかは頭で考える野球が上手かにかかってくると思います。でも技術で盗塁をしていれば、多少足が衰えたとしてもそれをカバーできるだけの経験値は確実に身についているはずですし、それこそ春樹がいい実例だと思います。盗塁が上手い選手ほど盗塁をする瞬間って、走り出す前から体の使い方的にかなり分かりやすいと思いますし、そういう選手ほど一つの盗塁に対してきちんと意味がある盗塁をしているなと思います。得点圏狙い、ゲッツー阻止、投手の投げるボールを絞り込むなどというところで、お便りをいただいております。まさにそういう選手に、ね、なるべきだと僕も思っているんですよ。その磯畑くんって、どうしてもね、サニブラウンに勝った男という定冠詞がついて、やまない選手ですけれども、実際はですね、まあ、映像とか見てればわかるんですけど、その身体能力頼りの野球は決してやっていないんですよ。ただその身体能力がかなりフィーチャーされるがゆえに、その本人の意識もね、そこに向いてしまってっていくと、やっぱこの久野さんのおっしゃってるように確かにきついことになっていくんですよね。身体能力に頼って、まあ野球をやっていると、結局その身体能力が衰えていた時に野球がやれなくなっちゃうんですよね。ですから、そういうことを阻止するために、技術とか、あとはその知識とかっていったものっていうのは存在するので、そういうところを若いうちからしっかりこう基礎力としてね、磨いておく、もしくはベースを作っておくというところで、息の長い選手になったり、その能力が衰えない選手になったりするわけですね。要は技術プラスフィジカルイコール実力というわけでして、まあフィジカルが圧倒的に高いバランスがあっても、もちろんそれは、実力ということになりますけれども、そこに技術がね、フィジカルに技術がプラスされることによって、よりいい選手になることができるっていうチャンスが磯畑くんにはさらに、色濃くなったよというところが、まあ、春樹の残留のね、まあ、マイナス面ではなく、マイナス面がね、その、春樹にとっては大きいのかもしれないですけど、まあ、チームとしてのプラス面っていうのを、そういう方法でも、春樹は生み出してくれることを、まあ、僕らとしては願いたいところですよね。まあ、春樹本人のモチベーションをどこに置いていくかって言った時に、自分の後継者を育てていくっていうところにも、ちょっと目を向けてくれたら、まあ、来年、再来年に向けてね、よりいい形でね、ファイターズにね、こう、レガシーを残していってくれる選手になれるんじゃないかなっていうふうに、そんなふうに思います。で、当の磯畑くんですけれども、ポテンシャルはやっぱりありますよ。うん。で、僕も当然ね、動画を見たりしてちょっと研究はしましたけれども、まずそのバットは短く持っていく左バッターです。 で、セーフティーバントとか、ちょこんと当てての流し打ちとか、そういったその、まあ、なんだろう、小技というかね、そのバットコントロールは割と多彩かなっていうふうに思います。打席で結構考えていくタイプ、その自分に何ができるかっていったところで足っていうのを、その前面に押し出していくタイプだと僕は思うんですよね。うん。で、変化球対応、まあ、引きつけての変化球対応っていうのは結構うまそうかなというところがあります。で、そうすると問題があるとすれば、やっぱりパリーグにはね、西武の平君とか、ホークスの千賀とか、あとオリックスの山岡とかいったような、その、各球団のエースクラス、中、ね、リリーフエースとか、そういったところに多いパワーピッチャーっていうのへの対応っていうのは、かなりね、肝になってくるとこかなと思います。やっぱりその、主力で使えてなんぼっていうのは、こういうエース級ピッチャーとかにどういう対戦成績でやられるか、もうね、チンチンにやられてしまってはね、なかなかプラスの意識で起用できないですからね。うん。で、例えば2016年の中島拓也がそうだったように、打てない球をカットしつつ自分のタイミングで打てる球をヒットゾーンにこう跳ね返していく、転がしていくというアプローチが、まあ中島拓也ほどではないにしろ、可能かどうかっていうのはかなり肝になってくるというふうに思います。そこが可能なら、割と早い段階で一軍定着まであるんじゃないかなと。で、なんせね、その2割4分5分とかいうところがあれば、まあ、つまるところね、1試合に1本、ね、1日1膳じゃないですけど、それをコツコツコツコツ続けていけるっていう選手であるなら、まあ、余裕で今レギュラー取れるっていうのがうちの状況ですから、まあ、磯畑くん外野なんでね、それだけじゃダメかもしれないですけど、その師匠たる予定のね、春樹の膝とか肩肘の状態を考えたとしたら、センターの守備要員としての起用っていうのは十分考えられるわけですよ。で、それって試合後半に春樹を休ませることができるようになるっていうことでもありますから、そう考えるとね、その全体の疲労のマネジメントとしてもかなりプラスの効果があると思うんですよね。うん。で、もちろんその大卒新人ですし、そんなにね、時間の猶予がめちゃくちゃあるっていうわけでもないですから、場合によっては即戦力的な扱い、もしくはもう実際に即戦力化するのかもしれませんよ。うん。だから、守備自体はね、そんなになんだろう、こう、めちゃくちゃね、まだ見られてないというか、ところだとは思うんですけど、僕はそこもちょっとチェックをしまして、ね、結構ね、ダイブも辞さないアグレッシブさってのがあるんですよね。で、持ち前の俊足がございますから、そこでね、エリアカバー力っていうのも非常に高いものがあります。で、捕球の基礎能力、要は、その、落下地点に到達していくような能力っていうのは非常に高いと思われますね。うん。で、ただ落下点に対して、その、なんだろう、落下点に対してのアプローチ、素早く入っていく、それから体勢よく入っていく、次の動作をするために入っていくっていう能力、技術っていうのは、これはちょっと磨いていく必要がありそうかなというふうに思います。だから、うまい体勢でしっかり補給することができれば、その後の送球もスムーズにいくわけですから、ね、当然その捕殺能力っていうのが上がっていきますし、ランナーの抑止力っていうのも上がっていきます。春樹がそうなんですけど、後ろに反らしたり、補給できないリスクを、発生させるプレイを、まあ、かなり制限しているんですね。いわゆるダイビングですよね。うん。で、そういう風にするぐらいだったら、ヒットにして、まあ、走塁を阻止したり、もしくは、捕殺を狙っていった方が、当然、いいわけですよね。うん。で、シチュエーションっていうのはもう、ね、そういうシチュエーションっていうのは確実にあるわけですから、まあ、判断力っていうのは絶対試されるわけですよ。足が速いからこそ、何でも取ってしまおうとしがちなんですけど、これがさっきね、久野さんもおっしゃってた、その、身体能力に頼った野球ですよね。俺は足が速いから、ここまで追いつけるんだ、飛んで取れるんだ、ざわみろっていう野球をしていると、その、まあ、なんだろうな。やっぱその後の圧がなくなってしまうんですよね。うん。要は足が速いってことは、それだけ他の選手よりも普通に守備してるだけでプラスを埋めるっていうことなんですよ。要は普通に守備しているだけの、まあ足の遅い選手と足の速い選手を比べたときに、エリアが、まあね、一歩分違いますよってなったら、その一歩分アウトの数は多くできるわけですから、普通にやってるだけで。うん。だから際どいところを取れるっていうことではないんですよね。現に近年の春樹ってのはダイブの場面ってかなり少なくなっていて、体勢を崩してスムーズに送球に移れない場面っていうのはもうダイレクト諦めてしっかり補給することを第一に置いているっていう節がかなり見られます。だからここあと一歩行けば届くだろうっていう場面のあと一歩を無理していかなきゃいけないパターンってかなりね、無理しないようにしてるはずです。うん。 で、これはね、その、ハルキの自分の肩肘への当然、その、まあ、自覚もあると思うんですよ。そういう強さがあるかないかって言ったところの、まあ、自覚症状ですよね。うん、そこもあるので、やっぱりその、まあ、正直な話をすれば、ハルキの肩肘はそんなに強くないわけですから、そういう早急へきちんと移れない体勢で補給してしまった時に、その自分の肩肘の弱さっていうのがあだになる場面が、まあ、まず間違いなく他の人より生まれやすいっていうところが分かっているってことですよね。だからそこまでのロスをなるべく少なくしようとして、まあそういう一歩を無理しないっていう方向に行ってるんだと思いますね。うん、で磯畑くんは実際そこまでする必要はないとは思いますけど、取れるべきボールは取りに行くべきだとは思いますけれどもね。うん、ただまあ、そういう考え方があるってことは確実に頭に入れておいた方がいいと思います。で、磯畑くん実際アベレージタイプのバッターというよりかは、まあ本当の意味の俊速コーダー型で、数字にね、残らないような渋い打席があって初めて戦力になるタイプだと僕は思ってるんですよ。大学レベルでね、そんなに打撃がめちゃくちゃ傑出してるわけではないので。うん。で、だからその目の前の数字を残そう、でかい数字、いい数字を残そうと追っかけるよりも、自分が今何をその打席で求められているのか、何をその打席でなすべきかって言ったところを忘れずに、丁寧にその一つ一つの打席に取り組んでいくっていうことを忘れなければ、まあ、今のファイターズに足りない、まあ言葉悪いんですけど、その小賢しさというか、泥臭さというか、しぶといというか、そういったね、綺麗すぎない野球を、まあもしかしたらもたらすことができるような、そういう可能性のある選手だと。僕は思っております。まあ、ご活躍をね、期待するところでございますというところです。